大祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく、私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。 自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
主よ、すべてはあなたからいただいたものです。私たちは手から受けたものを差し出すにすぎません。
アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今を捧げする供え物を性別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは誠に大いなる方、あなたは光を衣のようにまとい、天を幕のように張られます。あなたは地をそのもといの上に据えられました。あなたの御業はなんと多いことでしょう。知恵をもってすべての生き物を作られました。彼らは皆時にかなって食物をお与えになるあなたを待ち望んでいます。それを見ておりますと、人に注がれているあなたの御心と御業がどれほど大きいことかと驚くばかりです。今日もこの礼拝においてあなたの皆が崇められますように、あなたの国とあなたの義を主体求めてくる者たちに信仰の目を開いてください。御子にある霊の賜物をお与えください。罪と咎のゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今日は礼拝後に教会研修会が行われます。あなたの御前にまっすぐな姿でありますようにと願う私たちの教会が、いつもあなたからの知恵を得、あなたの国を示すものでありますように。今日も準備された研修会を通してあなたの御心を確かめるときっとしてくださいますように。聞こえてくるあらゆる噂は、世のあり方は、人の拠り所はどこにもない、あなたにしかないと語る一方です。人の希望はあなたにあります。誠の救いと安らぎもあなたのものです。疲れた者が安らぎを得られるよう、私たちの教会を、
また教会一人一人を主イエスの柔和なお姿に変えてください。私たちの信仰が揺るぎない希望の光を示すものとなりますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたを信じ御心を行い平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第3章17節から26節、新約聖書218ページ上の段です。使徒言行録第3章17節、ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。モーセは言いました。あなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。彼が語りかけることには何でも聞き従え、この預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる。預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げています。あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると神はアブラハムに言われました。それで神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。
生まれた時から足の不自由な人がエルサレム神殿に入っていこうとするペトロとヨハネに助けを求めました。その時ペトロが、 イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと彼を立ち上がらせたんです。するとたちまち彼の足は癒されて、彼はペトロとヨハネと一緒に神殿の中へと歩いて入っていきました。その時神殿の中にいた大勢のユダヤ人たちは、今まで歩けなかった彼が歩き回ってペトロとヨハネにつきまとっているのを見ると、驚きのあまりもう皆一斉に3人のところに駆け寄っていって、この2人が彼を癒したのか歩けるようにしたのかとペトロとヨハネのことをもうじーっと見つめていました。ペトロはそのユダヤ人たちに、イスラエルの人たち、あなたたちは神様のしもべイエスを十字架につけてしまいました。しかし神様はイエスを死者の中からよみがえらせたんです。この足のなえた人を癒したのは私たちではなく、そのイエス・キリストですと証ししました。そして今日ペトロは彼らに、ところで兄弟たち、あなたたちは無知のために、何も知らなかったためにあんなことをしてしまったんです。しかし神様は全ての預言者たちを通して語られていたキリストの苦しみをこのようにして実現されましたと伝えるんです。全ての預言者たち、かつてイスラエルにはサムエルをはじめイザヤやエレミアなど多くの預言者たちがいました。預言者たちは神様から受けた御言葉をそのままその通りに民たちに語っていたんです。その預言者たちに神様は、いずれイスラエルに救い主を使わして、その救い主が苦しみを受けることまで前もって知らせていたんです。例えばイザヤは、ある一人のしもべが人々から蔑まれ、のけ者にされ、痛めつけられ苦しんだ。だが彼はほふり場に引かれていく羊のように口を開かない。彼は人々の罪と咎を負われると語りました。その苦難のしもべはまさにイエス・キリストの苦しみを指し示しています。さらに今日ペトロはモーセについても語っています。モーセも神様から受けた御言葉をその通りにイスラエルに語った預言者でした。そのモーセは、神様はイスラエルの中から私のような一人の預言者を起こされる、その方が語ることすべてに聞き従わなければならないと語っていたんです。そのモーセのような一人の預言者もイエス・キリストを指し示しています。今ペトロの前にいるこのユダヤ人たちは、日々そうした預言者たちやモーセの言葉を聞いていました。彼らの言葉を知っていたんです。そして神様はこの彼らのところにイエス・キリストを送ってくださいました。ところが彼らはイエスがイスラエルの間で神の福音を述べ伝えていても、イエスに聞き従いませんでした。さらに彼らはイエスを捕らえてローマに引き渡し、イエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んだんです。彼らはまさにイザヤが語っていたように、このイエスが人々からもうバカにされて、鞭打たれ、痛めつけられ、苦しみを受けているのを見ていても、さらにイエスがほふり場に引かれていく羊のように十字架を背負って、ただ黙ってこう十字架を背負って歩かれる姿を見ていても、あのイザヤの言葉、預言者たちの言葉を思い起こしませんでした。イエスが救い主だと知らないまま、彼らはイエスを十字架につけてしまったんです。しかし神様はこの彼らを通してキリストの苦しみを実現されました。イエスは預言者たちが語っていた通りに、人々の罪と咎を負われて、 人の罪のための生贄となられたんです。でもこの十字架があってもなお、このユダヤ人たちはこの時まで、あの苦しみを受けたイエスが救い主だったと気づいた人、気づく人、そう見る人はいなかったんです。今日ペトロはそのユダヤ人たちに、あなたたちは全ての預言者たちが語っていたイエスを殺してしまったんです。神様はそのイエスをよみがえらせて、そしてそのイエスが今この足の泣いた人も立ち上がらせてくださっているでしょう。あなたたちはそのことを見ているんです。あなたたちは何にも知らなかったと伝えたんです。もうそれを聞いて、また足の泣いた人が本当に癒されているのを見て、彼らは自分たちがもう神の御子を殺した、自分たちが本当に大変なことをしてしまった、自分たちは何にも知らなかったと、もうはっきりと知らされたんです。ペトロはそのユダヤ人たちに、ですから悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られます、そして神様はイエスを送ってくださり、そのイエスが悪から離れさせて祝福にまで預からせてくださいますと教えました。神様はこの上ない罪を犯した彼らにも罪の、あなたたちにも罪の許しを与え、さらにイエスを通して罪と悪から救われる道へと招いてくださっていますよと。今までこれまでもう何にも知らなかったこのユダヤ人たちは、今日ペトロが語った全ての証を通して、自分たちのために死んでくださり、さらに罪の許し、これほどの恵みと慈しみを与えよう、本当に自分たちのことを生かそう、自分たちのために全て良いことをなそうとしてくださっている、そのイエス様のことを知ったんです。神様はまずこのユダヤ人たちのためにイエス・キリストを使わされました。キリストの苦しみを実現されました。彼らを罪と悪から救い出すためです。でもこの人を罪と悪から救い出す、この神の御心は当時のユダヤ人たちだけに注がれているものではありません。今の私たちにも同じく注がれている神の御心です。罪から救うためにイエス・キリストは私たちのところにも来てくださいました。私たちのためにも死んでくださった十字架の主がおられます。そして主は今も生きておられ、今この時も私のことを本当に生かそうと、私のために全て良いことをなして真実を尽くしてくださっているんです。そのような主がおられる、そのような主がおられると知っていながら、なお罪と悪に入っていく、身を委ねる主イエスの御心にかなわないことを行うことはできません。イエス・キリストがおられるから、主がなしてくださっていることがあるから、私たちはあらゆる罪と悪から離れていくことができるのです。私たちにそれほどの恵みと慈しみを今も注いでくださっている神様、イエス様に感謝しつつ、この礼拝をお捧げしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子イエスのことを知らなかった、何も知らなかった私たちのところにも御子をお与えくださり感謝いたします。私たちは主イエスについていきます。ますますイエス様のことを深く知って、罪と悪から離れていくことができますように、そしてイエス様がなしてくださったように、私たちも 良い技、良い行いを行ってして生きることができますように、一人一人を助け導いてください。この祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今日第二礼拝後12時20分から礼拝堂で教会研修会が行われます。ジムでも参加可能ですので、教会の方はご参加ください。役員候補者推薦のための投票用紙、有資格者名簿を配布しました。2月5日までに事務所にある投票箱へ投票をお願いいたします。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受選転入会をご希望の方は、今日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。そして付属幼稚園は今日から明日まで園舎で展示会を開いています。園児による作品をクラスごとに展示していますので、どうぞご覧ください。以上、報告終わりです。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは主があなた方を祝福し守ってくださいますように。願わくは主が御顔を向けてあなた方を照らし恵みをお与えくださいますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。